はい、こんにちは、レディオです。久しぶりの、ノウハウ系の音声ということで、その第2弾、1本目の音声はですね、主にネット物販をする上での、大切な考え方、ネット物販というネットビジネスの手法を、実践するにあたって大切なノウハウですねについてちょっと語ってらせていただきまして、その中でチラッと出たのマーケティングっていう言葉について、2本目はですね、ネット物販以外の、全ての、手法に関係あるとても大切な話を、解説していこうと思います。よろしくお願いします。で、マーケティング、ドラッカーかよ、横山さんかよ、レイさんかよみたいな感じでですね、基本的に私のマーケティングの師匠というか、メンター。別にドラッカーさん会ったことないんですけども、もしドラとかね、だいぶ流行りましたね。ドラッカーの書籍大体一通り全部読んでて、もしドラも読んでて、で、この間のね、私がおすすめしたマインド教材のご縁で、あれ、主催がその横山さんっていう方なんですけども、彼のそういった、マーケティング手法に関する、動画とかもかなりちょっとあれから見て、で、日頃からお世話になっております、レイさん、RAY のレイさんですね。この方の、過去のメルマガとか音声とかですね、あと最近発売されて非常に素晴らしかった、Kindle、こちらの方で私ちょっとマーケティングの方を学ばせていただいてまして、で、皆様の受け売りではあるんですが、一応私なりに、学んだことをちょっとここらでお話ししてみたいと思いまして、で、マーケティングっていうのはですね、別にその経営学とかそんなんじゃなくて、経営者ね、ビジネスをお一人じゃないけど、代表社長とかね、雇われずに、仕事する方はみんな経営者だということです。で、副業でね、本業でサラリーマンやってます。で、副業でもサラリーマンやってますっていうことはまたちょっと関係なくなるわけです。あまりね。で、副業でサラリーマンだけど、本業は背取りで、自分自身で全て一人でやってますっていうこととかね。ブログ書いて、報酬、アドセンス報酬で、生活してますという方もそうですしね、全てこれ経営者なんです。で、経営者の方はもう必ずマーケティングっていうのはきちんと、学ばなきゃいけないし、実践しなきゃいけないし、日々マーケティングということに、時間を割かなきゃいけないということなんですけども、ほとんどの方がね、私もそうだったんですけども、マーケティングっていうのは何も意識してなかったと、いうことで、だからビジネスがうまくいかない、あまり稼げないということになっちゃうわけです。できるだけね、わかりやすくお話ししていきたいと思いますけども。で、マーケティングはね、順番があるわけです。マーケティングっていうことの一番大切なことは、まず最初に何を考えなきゃいけないのかっていうと、その、経営者ね、ご自身ね、あなた方お一人お一人のその、どんな風な価値観でビジネスをするのか、どんな風な世界観を持っていらっしゃるのか、どんな理念を持っているのかということを、まず最初にご自身で考えて、それをこうきちっとね、定義していかなきゃいけない、決めていかなきゃいけない、はっきりさせていかなきゃいけないっていうことなんですね。で、もっとこう普通の分かりやすい言葉で言えば、要は好きなことですね。で、やりたいこと、好きなこと、大切だなと思うこと、素敵だなと思うこと、これがね、価値観だとか世界観だとか理念っていうことに、なると思います。簡単な言葉で言えばね、小学3年生のね、お子様でも分かる言葉で言えば、好きなこと、素敵だなと思うこと、かっこいいなと思うこと、素晴らしいなと思うこと、大切だなと思うこと、これが価値観、世界観、理念ということになりますね。で、それをそういった中でこうコンセプトですねが決まって、 で、それを、じゃあ、どんな人に自分が好きだな、素敵だな、大切だなって思ってることを、どんな人に伝えようかなっていう話になります。横山さんということがすごいね、動画でわかりやすいことを言ってて、恋愛ですね。恋愛においても、その辺はすごく、大切なことで、まあ、恋愛とマーケティングは一緒だよっていうことを言ってて、まあ、確かにそうだなと思ったんですけども、どういうことかというと、皆さんタイプがあるわけじゃないですか。ね、某関西の情報発信者はやっぱ楽器が大好きだとかね、いつもいつも、おっしゃってますし、まあ、あんまり僕ちょっと、その、情報発信者の方に好みの女性誰ですかとか聞いたことないんで、ちょっと例に言えないんですけども、まあ、私の場合は30年前だと今野美佐子さん好きだったとか、かなりね、古い話で申し訳ないんですけど、最近だと誰かな、まあ、顔的に言うとね、小西真奈美さんとかすごい好きな顔なんですけども、まあ、その辺どうでもいいですね。まあまあ、そういうことで、要は、誰でもいいんじゃなくて、やっぱみんなね、その、容姿もそうですし、性格もそうじゃないですか。ね、それこそ価値観、何が大切かとかね。まあ、私の場合やっぱり、笑いのツボが一緒の人がいいし、料理の、好みが一緒の人がいいですね。その辺ちょっとこう、譲れない一線というか、笑いと食べ物結構大事かな、っては思います。まあ、あとできれば音楽とかもあれですけど、まあ別に音楽の趣味はね、どうでもいいかな。二の次三の次で全然いいかなと。やっぱできたらね、合わせてほしいなって思うのは、笑いのツボと、食生活、食べ物の思考は、でもやっぱり最優先は笑いかな。まあ、あとはその道徳的な観念とかね。まあ、その辺も。で、そういうのが大事っていう人もいるし、やっぱり僕の場合はもう絶対体だと。わかりやすい例えしてるんですよ。僕じゃないですよ。いや、もう僕の場合はもう顔と体だと。もう、ボンキュッボンじゃないと絶対ダメなんだと。で、そういう方なら別に料理できなくてもいいし、別に性格なんてどうでもいいっていう男性の方もいらっしゃるかもしれません。とすると、私レディオとそのボンキュッボン派の方とでは、その、探す相手が違うじゃないですか。ね。で、ボンキュッボンばっかりの人に、やっぱり笑いのツボがいいんですとか、その、料理がね、大事なんですとかと言ったって、あんま響かないんですよね。100人のボンキュッボンの人に言ったら、あんまそういう人がこう少ない可能性があるじゃないですか。まあまあ、ちょっと例え悪かったんですけども、まあ、ボンキュッボンの人があれですよ。料理できなかったり、笑いのツボが変だったりとかは言わないんですけども、要は何が言いたいかって言うと、そういう方に向けて、ちゃんと発信しましょうねって、自分の中でそのターゲットですよね。まあ、難しい言葉で言うと、ペルソナですよね。だから年齢もそうじゃないですか。めっちゃ若い子好きなのに、なんか40以上の方しかいない方に、僕は若い女性が好きなんですとかって言っても、見つからないでしょ？伝わらないでしょ？で、逆に、50以上の熟女様が好きな方に対して、好きな人が、なんか、こう、女子校行っても全然ね、見つかるわけないし、まあ、要はそういう、どんな相手に響くように言うかとかね、そういう話ですわ。だから、まあ、要は顧客でしょ？それがいわばビジネスで言えばね。だからやっぱそういう、自分が誰に対して、どんな人に対して、価値を提供して、その価値を提供した報酬としてお金をね、料金としていただくのかっていう話ですわ。で、私の場合だとやっぱ店舗せどりに悩んでる人に向けて、出張せどりツアーを、どうですかっていうから皆さん、応募してくれるわけで、 ね、もうテンポなんてもう足りんよ、しんどいよっていう集団に対して言い続けてもね、全然響いてくれないし、どんないいツアーをやりますよとか言っても、やっぱこう、応募してくれませんから、うん。ここまでいいでしょうかね。どんな、ね、相手に伝えようとするかっていうことがすごく大事だよと。で、そのためには、ご自身の価値観、世界観、理念っていうのをきちんと定義してコンセプト決めなきゃいけないよっていうことで。で、それって上発信の話じゃないのって言うんですけども、違うんですよ。ネット物販でもそうだし、ブログでもそうなんですけども、で、物販の方で言えば、要は、ね、自分の価値観、理念、素敵だなと思うこと、私の場合は要は、一本目の音声で言ったけど、その埋もれてる、店舗で埋もれてるものを自分で見つけて、本当にそれを欲しい人にお届けするっていうようなスタイルがすごく素敵だな、いいことだよなって思うから、それをメインにしてるわけなんですよ。うん、で、ね、中古のものに手をかけて、中古のものを磨いてね、で、きちんとした画像もつけて商品説明して、それを、すごく、中古のもんだけど、綺麗に磨いてくれてるんですね。こんな風な商品だって画像もちゃんとつけてくれて、商品説明文書も丁寧ですねっていう方に、価値を感じて、1000円で買った中古商品を5000円で買ってもらうっていうことに、喜びを感じる人もいるじゃないですか。うん、で、その一方で、ちろんその中古のなんか磨くとかね、なんか画像を撮るとかすごいあまり好きじゃないよと。もう僕はやっぱ新品をね、わかりやすいから新品売った方がお客様のためになると思って、やっぱ新品売りたいなっていう人って、もうコンセプトが違うでしょ、全然。うん。もうとにかく僕はもう新品をたくさんいっぱい仕入れて、それをこう、いろんな人にいっぱいいっぱい売りたいんだっていうタイプの人。うん。まあ、どっちかちょっとやっぱそれはもう、あんまりコンセプトないというか、うん、特徴ないというか、あまりないですね。価値観とか世界観とか理念が。だからあれ飽和するわけですね。一本目の音声でも言ったように。だから、価値観、世界観、理念がディープならディープなほど、オンリーワンになってライバルもいないと。まあ、ただ、ライバルがいないということは、それってあまり売れないからライバルがいない。うん。で、売るものが見つけにくいからライバルがいないっていうことだから、まあ難しいわけです。やっぱりね。うん。まあその辺のその、相反する話にはなるんですけども、まあそういうコンセプトをしっかり決めて、自分がどんなスタイルの物販が好きなのかなっていうのはやっぱ一通りやってみなきゃね、わかんないと思うんですよ。この間四国の某私のね、レディオミーティングのメンバーの方がすごいちゃんとしたフィードバック、ね、日報をいただいてた中で、やっぱ僕は中古が好きなんだってやってみてわかりましたみたいな、すごくね、丁寧なメッセージいただきまして、そうなんですよね。やってみなきゃわかんないんですよね。なんかやる前から中古が嫌い、やる前から新品嫌いとかね、言わずに、まあ一通り新品中古はやってみた方がいいですし、やる前から、店舗嫌い、やる前から電脳は嫌いとか言わずに、やっぱやってみたらいいと思うんですね。で、やってみて、ちょっとだけこう、継続してみて、やっぱ合わないなっていうのはわかると思いますね。私なんか全部好きですけどね。店舗も、まあ、店舗はもちろん大好きですし、ネット仕入れ、電脳もすごい、めっちゃ面白いなって、ほんとつくづく思うんですけども。何やったって面白いな、稼げるなとはすごい思います。今やってる輸入もすごい面白いな、楽しいなと思いますよね。あれなんかコンセプトは、アメリカアマゾン、まあまあ、メインはアメリカアマゾンだとするとね、まあ eBay でもあるけど、アメリカアマゾンとかで、実際にその物を購入し、自分の欲しいものを購入するのがこうできない人、やるのが怖い人、うん、よくわかんない人が、代わりにアメリカアマゾンで輸入を専門にやってるプロの方に、日本アマゾンで販売してもらって、まあアメリカアマゾンの4倍、5倍、6倍ぐらいするけど、それでも欲しいよっていう人が、あれ買ってくれてるわけですかね。 うん、まあその辺はだから本当価値の提供なんですね、あれもね。うん、だからその辺のコンセプト決めなきゃいけないです、うん、本当に、うん、だからね、仕入れ先によってもまたあのコンセプトは違ってきますんで、まあ、中国輸入だとやっぱりこう最初に言った新品を大量にね、安くもう超大量に薄利でガンガン大量に売るのが好きなタイプの人が中国輸入、もしくはライバルがいるのが飽和するのが嫌だから自分の OEM ブランドを作って自分だけがこう独占して売っていくみたいなのが、そういうのがすごい好きなんだっていう人もいるし、うん、で中古のね、あのヤフオクで中古のすごいマニアックな商品をやっぱりとことん売るのがすごい好きだと、アマゾンとかでは売れないような本当骨董品みたいなアンティークなものをヤフオクで高く、ね、画像とか商品説明とかきちんと載せて売るのが好きなんですよっていうタイプもいるし、ね、その辺の自分のね、あのやりたいこと、価値観、世界観、理念とかをきちんと考えて、でそれに合ったね、自分がストレスのない、違和感のない手法で物販をするっていうのが、これがマーケティングなわけです、ネット物販における。うん、よろしいですか。私の場合はそれがやっぱりこう最初本と、CD から入って、やっぱ自分の好きな本、音楽っていうものを、すごくね、その世間が何が好きかっていうのが よく分かってたから成功したわけです。ポンポンポンポン、あの見つけれるわけです、未だにね、うん、興味あるからずっとリサーチできるからね、うん、そう、なんかヘルビとかをなんかこう、スマホでポチポチしてメルカリで新品ヘルビをバンバン仕入れるみたいなのはあんまり興味なかったっていうか、たとえそれが稼げるにしてもね、うん、うん、いかがでしょうか。まあそういう意味でマーケティングすごい大事なんだよっていうことです。あのブログなんか特にもっともっとそうですよね。あのとにかくトレンドネタがもう大好きで、もう芸能ネタが大好きで、ワイドショー大好きっていう人はもうね、そういうトレンドブログすりゃ絶対いいと思いますよ。でテレビドラマ大好きで、なんか、映画とかね、洋楽ドラマ、洋楽ドラマじゃないや、海外ドラマめっちゃ好きっていう人はもう見返しのね、そういう U-NEXT とかなんかそんなやつのアフリエイトができるようなブログ記事書きまくりゃいいと思いますし、スマホゲームが好きで好きでたまんない人はスマホゲームの特化ブログ作って、課金のねやつとかをこうポイントサイトで、これに登録してってやりまくったらいいと思いますし、まあ、その辺本当コンセプトなんですよね、ご自身が何に価値を見出すか、どんな世界観を持ってるか、理念は何かっていう話ですので、やっぱ皆さんね、そっちを決めずに、稼げるからヘルビセドリとか、稼げそうだからなんか家電、中古家電せどりだとか、稼げそうだからなんか、ごちゃ混ぜブログだとかね、なんか、ね、稼げそうだから YouTube やってみたいとか、なんかそんなんばっかりなんですよ。これちょっとね、もう長くなっちゃったんで2本目行くけど、2本目で言うのは、その降りてくる段階があって、マーケティングってものは最初は価値観、世界観、理念をきちっとやって、自分のコンセプト決めましょうっていうのをやった後に、要は戦略と戦術っていうのがあってですね、皆さんその一番最後に決める、戦術から最初に決めようとするから話おかしくなっちゃって稼げなくなる、もしくは稼げてもなんか嫌になっちゃって続かないっていうことになりますので、まずこの音声の中では皆さんね、やっぱ自分が何が好きか、何がやりたいか、どうやって稼ぎたいのか、どうやったら続けれるのかね、うん、自分の強みは何か、でそれがなんか需要とこうマッチングしてるものは一体何だろうっていうのをね、もう結構時間かけて、考えて、で慎重に決めてほしいなと。でそのためにやっぱ一通りちょこちょこちょこちょこ、一つのジャンルの中では、例えば物販だったら新品も中古も、ね、電脳も店舗もいろんな手法は、一通りやってみて、その中で決めるみたいなことがいいですよっていうことです。これね、物販もやって、ブログもやって、YouTube もやってっていうのはおすすめしませんのでね。 あの、専業の人だったら、まあ、できるんですけども、まあ、やっぱり、手法は手法の中、一つに決めて、その手法の中で、まあ、自分に合いそうなものは、一通り、ちょっとこう、体験してみたらいかがでしょうか、っていう話で、まあ、特に物販の話はね、やっぱ新品だけとか、中古だけとか、本せどりだけとか、家電だけとか、ヘルビだけとかは、やっぱりね、もう、これからの時代、通用しないと思いますんで、やっぱできるだけ早いうちにね、一通り、経験してみて、で、そこでなんか自分の一番の強み、まあ、いわゆるコンセプトです。自分の価値観、世界観、理念、考え続けていってほしいなと思います。はい、じゃあこの後ですね、戦略と戦術っていう話ね、マーケティングにおける、大切な話なんで、ちょっともう21分になっちゃいましたけどね、この音声も、引き続きお届けいたします。レイジョーでした。失礼いたします。